等生長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠志郎がお伝えします。86回目の今日のテーマは江戸散布その3です。オランダ商館長の江戸散布の行列は長崎から長崎街道を通って江戸に向かいました。長崎の玄関口でもある標高およそ200メートルの氷見峠は、かつては西の箱根と呼ばれたように険しいことで評判でした。シーボルトもその江戸散布気候でもみの並木が麓まで続いて、それから険しい長崎峠にかかるのだが、新峠という山頂には一軒の茶屋があって、我々は間もなくそこにたどり着いたと記述しています。たどり着いたという表現からも、シーボルトたちはこの氷見峠の険しい坂道にほとほと苦労したようです。ちなみにシーボルトは氷見峠を長崎峠と記述しています。また新峠の新は従来意味不明とされていましたが、新しい峠道ということです。そして峠を降りて下り坂にかかると、やがて広々とした眺望が開け、右手には島原湾が見える。その海岸には氷見や阿波など美しい漁村があって、その背後に雲仙岳がそびえ立っていると記述しています。この氷見はかつては天領で、現在宿町という町名があるように宿場がありました。そして氷見から腹切坂を越えると佐賀藩諫早領の矢上宿でした。矢上宿はこの付近では最大の宿場で、現在の国道沿いの自動車学校の場所には本陣が、矢上小学校の場所には脇本陣がありました。旅行中は商館長もシーボルトなどオランダ商館員もカゴでした。ところでシーボルトの江戸散布機構によると、シーボルトたちは景色を見物するために氷見から矢上のかなり長い道のりを歩いたようです。警備の役人や通訳のオランダ通詞たちも、最初はカゴから降りてシーボルトらと歩いたそうですが、矢上宿に近づくとしきりにカゴに乗るように頼んだそうです。カゴに乗せた方が警備は楽だったと言われています。それではここでお時間となりました。では当世長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。